藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢浮世絵館の細井さんにお話を伺っていきます。細井さん、今月はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、細井さん、早速なんですけれども、はい、藤沢浮世絵館で2月22日からすでにもうスタートしている展示があるということなんですけれども、タイトルから教えてください。はい、
タイトルがですね、最強酒米武士の物語と浮世絵というタイトルです。最強というのはちょっと言い過ぎなんですけども武士の話なんでですね、非常に強そうな武士の浮世絵がいっぱい出てきますので、ぜひそういう感じで見ていただければと思います。
ちなみに期間はいつまでやってらっしゃるんですか？はいはい、
2月22日から始まっておりますけれども、はい、4月の12日の日曜日までやっております。
じゃあまだ間に合いますね。
そうですね、はい、
今月細井さんの話を聞いていただいて、でそれをもとにね、また遊びに来ていただくと、より一層この浮世絵、そして作品が楽しめるかなといった、そんなね、はい、今月になりそうです。さあ、もう早速なんですけれども、はいはい、今回の展示内容、はい、いくつかコーナーに分かれているということなので、はいはい、コーナーどんなふうに分けているのか教えてください。
はい、分かりました。いつもなんですけども、4つのコーナーに分けてまして、東海道53次コーナーと藤沢宿コーナーと江ノ島コーナーと企画展示コーナーにしています。で、東海道53次のコーナーは国里の美人東海道ということで、これは前回前々回と合わせて全56枚を出すという企画なので、その最後になります。それから藤沢宿コーナーの方では鎌倉名所記というのをクローズアップして展示します。それから江ノ島コーナーの方は民衆の絵画泥絵の世界ということで展示します。これはまた後ほどお話をしますけれども、で企画展示コーナーが表題にわたっています酒米武士の物語と浮世絵ということで展示をしています。
そのタイトルにもあります酒米武士という、これ一体どういったものなのか、そこから今日はお願いできますでしょうか。
相模っていうのはちょうど今の神奈川県の横浜川崎を除いた部分が相模の国になるんですけども、そのあたりにたくさんいたですね、武士たち武将たちのことを総称して相模武士って呼んでるんです。歴史的に言うとですね、武士が登場して平安時代末頃に出てくるんですけれども、関東にたくさん武士が出てきます。でそれぞれ自分たちの地盤を持ってますので、武士団というのを形成していくんですけども、全体でいうと関東のだと関東武士団とか関東武士とか言うんですけど、それの特に神奈川県のあたりを中心にした人たちを相模武士、相模武士団というふうに呼んでます。
そうなんですか。ということはちょっと一つの、まあ、団体じゃないですけども、はい、まあ、グループみたいな、そういった人たちになるわけですか。
そうですね、一族というか、はい、血縁的にも結構近い人たちが集まってます。でその中心だったのはなんと藤沢の大場なんですね。大場にお城があるんですけど、その話はまた次回でもちょっと話させていただきたいと思います。
はい、大場という今地名が出てきましたけれども、はい、大場って聞いてちょっと興味がそそられるんですけれども、はい、じゃあ実際その中心となった人物、はい、どういった人だったのかも含めて教えてください。
はい、そうですね、はい、大場でですね、中心に勢力を持っていた武将は大場景親っていう人なんですけども、景色の景に親という字を書いて景親って呼ぶんですけども、でこの人が中心にですね、相模武士団ができるにはですね、背景がありまして、鎌倉にですね、坂の下に御霊神社という神社があって、権五郎神社とも言われるんですけども、そちらの神社でお祭りしているのが鎌倉権五郎景政という人物なんですね。でこの人が実はこの辺りの農地を開いてですね、これも大場なんですけど、大場の辺りを中心にして大場の御厨というものを開きます。まあ、開拓するんですね。範囲からすると藤沢、茅ヶ崎、寒川、ちょうど西一丁のあたりなんですけども、このあたりを開いて、で御厨っていうのは当時京都中心の時代だったんですけども、それぞれ神社とかも結構勢力があって、伊勢神宮がですね、全国に自分の伊勢神宮の経営のために土地をたくさん持ってるんですね。どういうことかというと、そこで生産された食べ物とか伊勢神宮に奉納してもらって経営していくっていう形なんですけど、そのための大場景親が大場御厨っていうものを開拓して、で伊勢神宮に奉納したっていう形なんですね。でその時にですね、周りに同じような形で開拓をした人たちがたくさんいて、それの元になる先祖にあたる人が大場景政なんです。 まあ、あの先祖といっても血のつながりはちょっとはっきり分からないんですけども、大場景政という人は実は別の面も持ってまして、歌舞伎でですね、しばらくっていう題目があるんですけど、これはあの代々ですね、海老蔵さんがですね襲名すると必ずやるんですけども、お家芸って言われてまして、歌舞伎十八番っていうのがあるんですけども、その中の一つです。内容的にはだいたいお正月の頃に演じられるんですけども、悪いやつがいていい者たちを捕まえてですね、これから処刑しようっていう時に、ゴンゴロウが突然現れて、花道から遠くからですね、しばらくしばらくとか言って出てくるんですよ。そうすると歌舞伎は劇ですから、そこでパッと場面止まってですね、でゴンゴロウが出てきて、で悪者をやっつけてっていう話なんですけど、そのしばらくっていうのがいろんな意味があるらしいんですけども、そこに登場するのがなぜか鎌倉権五郎景政って言われる人なんですね。それと同一人物のようなんですけど、実際はまあいろいろ歌舞伎のお話と歴史の関係ですね、同一と言っていいかどうかっていうところなんですけど、まあそういう人でもあるんです。あの半ばですね、神格化されたっていうか、ちょっと不思議な存在なんですね。でその証拠にその権五郎神社の祭神になってる、神様になったりしてるんです。で実は御陵神社というのは藤沢市内にもありますけども、鎌倉を中心にたくさんありまして、例えば羽鳥にも御陵神社というのがありますし、それから村岡にも2箇所、宮の前と蒲原にそれぞれ御陵神社があるんですけど、他にもですねこの辺りたくさん御陵神社があって、でそれぞれみんな景政をお祭りしてるんですね。
結構ありますね。
そうなんですね、ちょっと不思議な感じなんですけど、もともと御陵っていうのは霊をお祭りしてて、今の社会に和財をするような霊を収めるために御陵神社っていうのを建てるんですけども、この神奈川県のあたりの御陵神社っていうのは景政をお祭りするところが多いですね。でまあ、そういうふうなちょっと不思議な存在なんですけども、今回の展示ではその辺の話ちょっとクローズアップしようと思いまして、実は藤沢市で持っている資料の中で御三年合戦絵巻というのがあるんです。これ御三年合戦というのはちょっと教科書にも出てきたりするんですけども、平安時代に東北の方で戦乱が起きるんです。その時にそれを収めるために実は派遣されて武士たちが行くんですけど、その主力のメンバーたちが後ほど出てくる相模武士たちが多いんですね。でその中の一人でですね、当時若干13歳っていうんで本当子供だったんですけども、で出てきたのが先ほどから出てきている権五郎景政なんですね。で有名な話として弓で目をやられちゃうんですけども、一緒にいた三浦為次っていう、まあ、仲間の人はですね、それを抜いてあげようと思って顔に足をつけてですね、うんって抜こうとしたら、逆に下にいた景政にですね刀をつけられて殺すぞって言われるんです。でなんでかっていうと、武士はこんなことではめげないけども、土足で顔を踏むようなことをされちゃいけないんだっつって、だからお前が敵だって言われて慌てて足をどけたっていう、そういう、まあ、勇猛なんだかなんだか分かんないんですけど、そういう話があったりして、まあ、その辺のことを書いた絵巻がありますので、今回の展示はそこを企画展のところは導入という形にして、でその後先ほど言ったしばらくの歌舞伎の絵がありますので、それを見ていただいてという形で展示をしていきたいなと思ってます。
今回いろいろ見どころがありそうなんですけれども、はいはい、まあ、ここはぜひというポイント、はい、まあ、いっぱいある中で細井さん挙げるとしたらどんなところがありますか。
は
い、
今回ですね相模武士ということなんですけど、実はですね浮世絵以外のものも結構出してます。藤沢市の共同歴史課の全面協力のもとにですねいろんなものを出してるんですけど、そのうちの一つが先ほどちょっとお話をした御三年駅の合戦絵巻っていうのを、これ多分藤沢で出すの初めてだと思うんですけども出します。それからもう一つですね、ちょうどこの平安末頃の時代というのはいろいろ戦乱とかもあって人の動きがある時代なんですけども、発掘の方でもですね考古遺物もかなりいろんなものが出ていますので、特に同時代のものとしてちょっとぜひ注目していただきたいのが、当時お墓に埋葬する時っていうのがお寺なんかに多いんですけれども、壺の中にですね骨と一緒にお経を入れて埋葬するんですね。でそれを埋葬した場所を経塚っていうんですけども、そこに使われていた大きな床鍋の壺っていうのが市内で見つかってますので、それを展示します。これはあの本当に中世 というか平安末頃の独特なものなんですけども、綺麗なというかかなり大きな壺が登場しますので、そちらもご注目いただければと思います。
あ、いつもその企画の中で展示の仕方すごく工夫されてますけれども、はい、今回もまたいろいろなものが集まって、
そうですね、
面白いですね、
はい、もう何でも出しちゃいますって感じですね
そういったそのなんか一つの、まあ、浮世絵だけ見るだけじゃなくて、そう関連したものだったり、はい、登場する人物に関連したものだったり、はい、ね、そういったものがやっぱり楽しめるということで、そうですね、すごく、ね、こう工夫された企画ものになっておりますので、はい、今回もちょっと、ね、ぜひ皆さん注目をしていただきたいと思います。
浮世絵を通して、はい、当時の人たちも歴史好きだったようなんですけど、はい、ぜひですね、歴史を感じていただきたいなと思って企画しております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。さあ、今月はですね、藤沢浮世絵館の細井さんに最強相模武士の物語と浮世絵というテーマで展示されているこの企画の展示の内容に沿って歴史の話伺っていきたいと思います。さあ皆さん、今月たっぷりとね楽しんでいただきたいと思います。細井さん、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。